女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどれだけにお任せよ。あっち系こっち系、ファイナンシャルプランナーのスカーレットドイこと土井でーす。はい、皆さんこんにちは。キッココラム、新年度に入りまして2回目ですけれども、楽しみに待っていてくださっているでしょうか。もちろん待ってますっていう声がね、もう今聞こえてきたんですけれども、後ろからね、スカーレットドイの後ろからささやかなイメージでは聞こえてきております。ありがとうございますね。この13日の土曜日ですけれども、皆さんいかがでしょうか。お花見に行かれているところでしょうか。大阪とかね、和歌山でしたらまだ桜のね、ソメイヨシノまだ咲いてますね。結構ね、今年は長持ちしてるんじゃないのかなと思うんですけれども、先週ですかね、ほぼほぼもう満開でね、あ、もうこれはもう今週に入ってもうすぐね、散ってしまうのかなと思ったら、意外と寒くなってね、あ、このままだったらもしかして、あ、週末まで持つんじゃないのかなって思って期待してたら、なんかね、その通りになったなっていう雰囲気ですよね。まあまあ、でもね、東北の方とかだったら今からね、いよいよ待ちに待ったっていうような感じだと思いますし、まあ少しはね、もう毎年早くなってきてるとは思うんですけれども、ゴールデンウィークとかだと青森県のね、弘前のお城のね、花とかっていうのは本当に有名ですよね。ゴールデンウィークに楽しめるという、まあ今年はね、前回も多分お話はしたかと思うんですけれども、ゴールデンウィークはね、なんと10連休ということで、10連休の効果どれぐらいなのかなって思っていたら、やっぱりすごいものですね。今日新聞とかで載ってるのを見ると、ゴールデンウィークのね、JR の、指定席とかの予約の状況っていうのが昨年から比べてね、60% 以上とかいうぐらい、あ、やっぱり行く人多いんやなっていう感じがねしておりますけれども、皆さんは行かれます？まあ、前回はね、海外旅行の話で燃料サーチャージのお話をねいたしましたけれども、まあ今回はじゃあ JR の話とかいうのはやめときましょうね。もうさすがにそこまではね、いいかと思いますんで、皆さんね、準備をされてる方、してない方、まあそれぞれだと思いますけれども、ぜひね堪能してもらいたいなっていうのと、やっぱりせっかくというかね、もう退位されて、で5月1日に即位されるという、ね、この大きなイベントがありますので、ぜひ、ね、まあなんか見に行くとかっていうことはできないかとは思いますけれどもね、まあテレビで、ね、放送されるとは思いますので、皆さんもね、ぜひご覧になっていただきたいなというふうに思いますが、さあそれで、今回ですね、まあその本来だったら多分ね、関係ないはずなんですけれども、この昭和じゃないですわ。昭和は30年前ですね。失礼いたしました。平成がね、終わる。で、令和になるという、このタイミングで、なんと、皆さんがね、いつも使ってらっしゃって、もうこれは欠かせないなっていうか、これがたくさんあったら、まあまあ嬉しいなっていう気分になるね、お札ね。なんとお札も生まれ変わるということになって、お札も生まれ変わるって言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけれどもね、ちょっと語弊があるというのは、平成からね、令和にねなる のが生まれ変わりとかっていうのは語弊があるかなっていうイメージですよ。はい、お札がね、まあ、変更になるということがほぼほぼというか、まあ、決まったということでね。ただまあまあね、あと5年後ぐらいという、このタイミングでどうして発表するんかなとかっていうのもありましたけれどもね。でお札がまあ変更になるということなんで、まあ、皆さんもね、しっかりと確認はされたと思いますので、改めてね、一万円札が誰なんだろうとかっていうのはね、言っといた方がいいですか。もしかしたらね、え、ほんまにとかっていう方がね、いらっしゃるかと思いますのでね、一応お伝えしていきましょうか。ね、まず一万円札は、ね、近代日本のね、礎を築いたと言われておる、まあ、資本主義をね、日本に紹介して取り入れてっていうようなぐらいのレベルの方、レベルの方って言ったらおかしいですけどね、渋沢栄一さんですね。この方が一万円札になりました。まあ、福沢諭吉から渋沢栄一っていうイメージは、まあまあ、なんかね、つながってるようなイメージがしますよね。で、その五千円札もなんか結構つながってるようなイメージでね、まあ、日本の女性の教育のね、なんていうの、まあ、走りって言ったらおかしい、怒られますけれどもね、明治時代にの初期にね、第一人者として、まあ、大学まで開いたという津田梅子さん、はい、まあ、知ってる方はほとんどだと思いますけれども、知らない方もいらっしゃいます。まあ、結構すごい方ですよ。まあ、すごいという意味合いはいろいろあると思いますので、皆さんね、ご自身で調べてみてください。まあ、今はね、樋口一葉なので、まあ、これも流れ的にはね、あ、なるほどなっていうところですね。で、3つ目の千円札。千円札もね、変わることになりまして、で、どなたになるのかなっていうと、細菌学者ですね。細菌って言っても、最も近いの細菌じゃないですからね、改めて言っときましょうか。はい。で、そのね、この、微生物を調べるという、まあ、細菌学者の北里柴三郎さん、まあ大学の名前にもなってますからね、まあまあ知ってる方は多いと思うんですけれどもね、こちら北里柴三郎さんになるという、まあ今野口英世なので、まあこちらもなんか同じような流れですよね。というと、まあというととかいうか、まあそう考えたら、なんか大幅な変更っていうわけか、まあなんかね、マイナーって言っててまた怒られますけれどもね、まあちょっとね、なんていうんですか、コンセプトは変えずに、人を入れ替えたなとかっていう、そんなイメージですね。そろそろなんかね、もっと違うなんかね、例えば何でしょうか、今大河ドラマでね、やってますね、伊達天、皆さんご覧になっております。で、例えばね、柔道の加納さんとか、でマラソン始めたね、金栗志蔵さんとかやったら、おおとかって思いますけどね、まあまあそうじゃなくてっていうイメージですね。で、まあ、このね、3人になりましたので、まあ3人になりましたというか、3人になることなるということなんですけれども、で、まあお札を変えるっていうのは、まず、まあ、大きな理由といたしまして、ね、偽造されないために、ね、技術がね、どんどんどんどんレベルアップしてくるので、まあ、それに対応するようにお札ね、レベルアップをするというのがあると思いますし、で、あとは、これはどうなんかなっていうことはあるかとは思うんですけれども、まあ経済効果も期待できるんじゃないのかなとかっていうことがね、言われておりますよね。まあ古いお札を、新しいお札にするという時にお金が動くと。で、まあ古いお札を、まあ銀行に持ってって新しいお札にして、それでね、そのお金を使ってもらうとかっていうこととかもありますし、まあまあね、機械を入れ替えたりとかっていうね、そういうまあ こともありますので、まあ間違いなく何か経済が動くっていうことにはなるかと思うんですけども、ここでね、大蔵省とかがもしか、大蔵省じゃないですね、財務省ですね、財務省とかがね、密かに考えてるのが、もしかしたら、ね、この古いお札をもうね、例えば1年以内に使えなくするとかっていうようなことを仮にしたらすごい効果があるかと思いますけどね。まずね、ガーンと古いお札ね、持ち込まれますよね。で、そこでね、新しいお札に変えるっていうのはまあ普通ですけれども、さらに、この新しいお札にね、させないというかね、例えばもうね、電子マネー半分しないと出せませんよとかっていうことが決まったりしたらすごいですよね。一挙になんかね、お金を使う人が多くなってくるんじゃないのかなっていうふうにも思いますし、まあ電子マネーの普及とかにもなるかもしれませんし、そのあたりってなんかね、ほんまにしようと思ったらいろんなことができそうですよね。で、まあまあ今言われているね、消費税ね、10% アップした時に、まあ、電子マネーとかね、スマホで決済とかっていうような形にすれば、まあ、ポイントを還元しますよっていうのねありますけれども、まあ、あれを例えばマイナンバーカード、皆さんちゃんと覚えていらっしゃいます？今ね、マイナンバーカードがね、使えるといったらあれなんですけれども、まあ、普及させたいなっていうことでね、国も頑張ってますし、まあ、このマイナンバーカードに全部紐付けするようなことをね、マイナンバーを、まあ例えば銀行預金とかにもね、紐付けさせるっていう、まあ、証券口座はね、紐付けさせないともう NISA も使えませんよとかっていうことにもなってますし、まあ、これを大々的にね広めるように施策としては考えられますので、それを全部ひっくるめるような形でこのお札もね、古いお札はもう使えませんっていう風にすれば、ここはかなりどうでしょうか、期待できるようなイメージですよね。でただちょっとまあ問題というかどうなんやろうっていうのがね、あんまりなんていうの、高額な紙幣、まあ、1万円札とかをね、なくしてしまった方がまあ、電子マネーも普及するんじゃないかなとかっていうことが言われておりますので、この辺のところはもうなんか一万円札とかはね、今までみたいに流通させないような仕組みを取ることも踏まえた上で全部変更するのを考えてるのかなっていうイメージがしますよね。でただここでうまいことをしないとさらにね、一万円札がね、使われ続けて、それでなかなか電子マネーにね、変わらないとかっていうことにもなるかもしれませんし、まあやっぱりなんていうんですかね、まあまあブラックなお金って言ったらまずいかもしれませんけれども、まあ、今はね、たくさん眠ってる一万円札とかね、これをなんとかね、景気を浮上させるっていうこともありますし、まあ、相続のね、対策といたしまして、まあ、眠ってるお金をねそのままにするんじゃなくって、早めにね、景気を良くするためになんとかね使ってほしいなっていうことも考えると、まあ2024年に向けてさまざまな取り組みが行われるっていう、まあ楽しみになるかどうか分かりませんけれども、そういったことが今後ね、何年間かでねどんどんどんどん進む可能性もありますよね。そうするとこの一万円札も、まあ、渋沢栄一さんでおしまいになるんかなとかね、津田梅子さんで五千円札も終わりになるんかなとかっていうことも考えられるかもしれませんね。まあ、ちなみにね、あのインドとかはねいきなりね、高額紙幣が2つ、1万ルピーでしたっけ、1000ルピーでしたっけ、ね、使えなくしてっていう施策をね、数年前に取りましたのでね、まあ だいぶ反対はあったと思いますけれども、まあ決めれば決めたでね、それで走りますからね。とすると聖徳太子の時代の一万円札とかはね、まだまだ多分眠ってると思いますので、ちなみに聖徳太子の一万円札ね、発行されたのいつやと思います？ねえ、これは結構歴史がありますよ。なんと、ね、1958年なんですよね。とすると60年もう経ってるんです。ということでね、私が生まれた、スカーレットでが生まれてから一万円札はずっともう存在し続けてるということなんですよね。ということで、まあ、60歳ちょっと超えた方は生まれた時はまだ一万円札がなかったという、まあ五千円札もちなみになんですけれども1957年に発行ということなので、まあ、1年しか変わらないということなんですよね。で、千円札ね、スカーレット土井が覚えてるのが、まあ、伊藤博文ですね。これが1963年に発行されて、それからまあ流通してたので、まあ、生まれてから見た千円札っていうのは伊藤博文ですけれども、その前に1950年に聖徳太子が千円札ということで、聖徳太子はすごいですよね。一旦ずっと千円札も五千円札も一万円札も全部聖徳太子やという時代があったという、なんかこの辺はね、全部聖徳太子やったら間違いやすいんじゃないのかなっていうふうにも思うんですけれども、まあそうだったみたいですね。へえと思いますけれども、まあ聖徳太子から、福沢諭吉に変わったのが1984年です。そうか、30年ぐらいね使ってたら、ね、あ30年とか25年ぐらいですか。で、今お札のね、サイクルがだいたい25年っていう風にね、25年20年とかっていう風に言われてますので、まあまあそういうイメージなんでしょうね。まあでもね、なんかこの渋沢栄一さんでほんまに一万円札が最後になるんかなとかって思うと、昔の聖徳太子のお札使われへんけども持っといた方がなんかね、価値が高まるんじゃないのかなっていうこともありますよね。まあちなみにね、今普通に聖徳太子の一万円札持ってたらね、1万円じゃなくってもっとね、高くで買ってくれるということにもなっておりますので、まあ買ってくれるっていうことになってるっていうのは、その別にあれですよ、銀行に行って高くね、引き取ってくれるっていうんじゃなくって、まあ自分でね、まあなんていうんですか、古物商にね、持ってて売るとかっていうイメージですね。古物商っていうところがまたあれですけれども、でもね、そう考えるとね、古いお札は高く売ってもいいけれども、今のお札を高く売ったらダメっていうかね、高く売ったらダメというかね、お金の売買をしたらダメって前にね、メルカリとかでもなってましたよね。あの辺のところはちょっと難しい部分があるんじゃないのかなっていうふうにも思いますけれども、果たしてどうなるんでしょうか。まあ電子マネーになって、ね、もう本当にもう電子マネーが当たり前やんっていう世界というかね、時代がやってくるのか、それとも、ああやっぱり渋沢栄一さんっていいよね、まあ一万円札はね、お札に限るわってなるかもしれませんしね。あ、そうそう、最後忘れてましたね、500円硬貨も変わるということが言われております。まあ、ただ500円硬貨はね、肖像画はないのでね、まあそうなんかなっていうぐらいの程度だと思いますけれども、さあ皆さん、ね、2024年新しいお札ね、早く手元にね取ってみたいなって思いつつ、ぜひね電子マネーもね一回使ってみてもらいたいと思います。はい、それでは皆さん、今回もキクコラム、長々と聞いてくださりましてありがとうございました。次回もね、ぜひ楽しみに待っといてほしいなというふうに思います。 それでは皆さん、また次回。次回はゴールデンウィークかなっていうところで、さよなら。